スケープゴートという言葉があります。多分この言葉を聞いたらそれがお分かりになる方もいらっしゃるかもしれません。言葉の意味は他人の罪、失敗などの責任を背負う者、身代わりという意味であります。本来この言葉はレビ記から来ているのでございます。その他そのホローコーストという言葉は皆さん聞いたことがあるんではないでしょうか。これは特にユダヤ人がナチスの犠牲によって焼き殺されたりしました、そのそういうことをホローコーストと言ったりしますけれども、ホローコーストは言葉の意味はレビ記から出ておりまして、犯罪のことなんですね。犯罪は新共同訳では焼き尽くす捧げ物というふうになっております。そしてそのホローコーストの語源は全部を焼き尽くすというか、そういうふうな意味でございますけれども、転じて大きな災害とか火事によってたくさんの人が死んだとか、そういうふうな、意味でも使われております。 そこに修法に一枚の絵があります。これは皆さんご存知に見たことがありますでしょうか。これは私の持っているその書物からコピーしたんですけども、ちょっとはっきりしないかもしれませんけど、これは教会の拡大コピーでちょっとしたものですね。ちょっとまあカラーですからよく見えるかもしれません。この絵を私が見たときに本当に何か印象が深くてですね、これは一体どんな絵だなんだろうかなということを考えました。そしてこれは調べてみますと W.H. ハントという人が描いた食材のヤギ、ザ・スケープゴートであります。そしてその W.H. ハントはウィリアム・ホールマン・ハントといいまして、キリスト教に関する絵も描いております。世の光キリストとかいうそういう絵もございますね。私はこの修法ではいつもこうして皆さんがインターネットで検索なさろうと思えばできるように正確に人の名前とかその絵の題名を載せておりますので、どうぞ関心のある方は調べてください。外国のそういう記事を見ますとたくさんのことが書かれています。ハントはこの絵のために現地の歯科医まで赴きました。そしてこの絵の背景にエドムの山並みが描かれております。聖書の中にヤギは彼らのもろもろの悪を担って人里離れた地に行くであろう、すなわちそのヤギを荒野に送らなければならない。レビ記の大刑大賞大職ですね、大刑大職、身代わりの食材の記述と儀式はその我々から見ますと前近代的なようにも見えるんではないでしょうか。どうしても 現代人には抵抗があるようなことでございます。このヤギも健康なその毛って傷のないヤギで、まあ、オスヤギですけれども、こうして選ばれたヤギは象徴シンボリカルにそのイスラエルの人たちの罪を背負わされて荒野に追放されるわけですね。そしてこの絵では少しはっきりしてますけど、あのヤギの角に赤い布が巻かれてますね。そしてこれはあのそのここの巻かれた角は年月が経つとだんだんこれが白くなるんですね。旧約聖書のイザヤ書に、あなた方の罪は火のように赤くなっても雪のように白くなるであろうという聖書の箇所がございますけれども、まあそういうわけで白くなると、まあみんなそれを喜んだんですけれども、伝説によれば後年この角に巻かれた赤色の布は白くならなかったそうです。そしてそれがずっと何十年も続いたそうです。まあそうこうしているうちにそのエルサレムに積もり積もった悪のためにでありましょうか、ローマ軍によって都が陥落して滅びてしまったという、そういうふうな伝説があるわけであります。聖書の言葉はこういう大食という、こういう身代わりの、まあその身代わりの罰を受けるという、こういうことは全近代的なように思えて人気のないその考え方という人がいます。キリスト教の人でも牧師さんでも必ずしもこういうことを聖書の中に持ってくるのはどうかという、そういうふうにおっしゃる方もそのいらっしゃるわけですけれども、私はあの聖書の言葉はいかに古くても近代の我々には馴染まなくても、聖書は聖書ですから、クリスチャンにとって聖書というものは生活の規範であり、すべての御言葉は真理であるということでございますから、これは軽々に考えないで深く考えるべき聖書の箇所であろうというふうに思っているわけです。で、現代人はその各自の罪といいますとね、罪という言葉はあまり深刻に考えないことが多いのではないでしょうか。しかし昔の人はそうではありませんでした。レビ記の精神といいますのは、私は聖であるから清いものであるからあなた方も清くなりなさいという、これがレビ記の精神なんですね。あの英語の言葉では Be holy とね、 Because I am holy という言葉がありますけども、 Holy でありなさいと、なぜならば私は聖なるものだからという、それがレビ記の精神ですね。それで個人であれ、全体の人々であれ、国家全体が神の前に清くならねばならないという、そういう精神で書かれているんですね。そのためにどうしたらいいかということですけれども、そのためにこういうことをしたらいけないとか、罪を犯した時はこうしなさいとかいうふうな ことが決められているわけでございます。そのレビ記の箇所を見ますと、何々犯罪とかいろんなことが書かれてますね。これ新共同訳聖書では非常に分かりやすく、一章は何、二章は何というふうに、そういうふうにちゃんと込み出しがついています。例えば一章は犯罪ですね。犯罪、元の文語訳では犯罪でしたけれども、新共同訳では焼き尽くす捧げ物というような言葉です。普通英語の聖書では The burnt offering ですね、定冠詞がついて burnt offering と言います。これは残ることなく全部焼きなさいということなんですね。 それでよく言われることなんですけども、まあ、クリスチャンの献身も中途半端なものであってはいけないと、全部捧げなさいという、そういう精神も含まれているということも言われるわけです。その他、素菜というものがありますね。素菜は穀物の捧げ物というふうに新教徒になっています。 The grain offering ですね。その他、周恩祭、まあ、これは新教徒では和解の捧げ物、英語の聖書では The fellowship offering、ピースオファリングという言葉もありますけど、ザ・フェローシップ・オファリングというふうな訳が使われています。あと、食材の捧げ物、シン・オファリングですね、ザ・シン・オファリング。それから、賠償の捧げ物、ザ・ギルト・オファリング。賠償の捧げ物は、献祭というふうに、口語訳ではなっていますね。食材の捧げ物は、財祭というふうになっています。そういうふうに、一章から五章を見るだけでも、犯罪、素罪、周恩罪、財罪、献罪ということが細かく書かれています。こういう場合にこういう備え物をしなさいということですね。そしてその他に捧げ物をする場合のその場所とか、それからどういう服装が大事とか、いろんなことが書かれてますね。その他、食べてはいけないもの、食物規定も書かれています。それから雷病とかの病気に関しても書かれています。まあ、その他、性的な関係、ふさわしやってはならない性的関係ということも書かれているんですね。こういう細かいことが書かれているんです。その目的は、先ほど申しましたように、各自が神の前にから選ばれた、神から選ばれた存在だから、個人としても民族全体としても清い風にならなければならないというふうな、そういう願いを持って記されているわけでございます。昨日の夕刊でしたが、西日本の夕刊を見てましたら、今日は持ってまいりませんでしたけれども、なんか万引きのことが一面に書いてましたね。万引きは非常に多くてですね、そのためにもう店を閉めたり、やっていけなくなるようなところが あるらしいですね。その、まあ、本屋さんとかスーパーとかの経営者の人は大変ですね、万引きというものはあります。ところが万引きなどはですね、大きな犯罪とは考えない人が、この私たちの周りに多いんじゃないかと思うんですね。私は西南中学というところで教員をしておりましたので、よくその生徒にはそういう話をいたしました。絶対そういう万引きということはしたらいけないというようなことを話したことはございますけれども、まあ、そういうふうなことがちょっと考えても我々の周りにございますね。それからあとは、そういう偽りの電話をして金を騙し取るとか、いろんなことがありますね。こういうことは、まあ、このレビ記の時代の人に考え れば全部これは神の前に罪であってね、それぞれ それに関して報いがあったり、また損害賠償があったり、捧げ物をしなければならないような事柄ではないかと思います。そしてそれはイスラエル民族は、昔のユダヤ人は神様から特別に選ばれた民だから、民族だから、周囲の人たちと同調したような行動をしてはならないと、自分たちだけはきちんとした生活をしなさいと、清い生活をしなさいという気持ちを持ってこのレビ記が書かれていますので、現代に生きるクリスチャンもですね、周囲の風潮とかそういうものに流されないで、しっかりと自分の考えを持って進んでいくということが求められているんじゃないかと思います。まあ、そういう意味では社会をよく観察してですね、人様の意見に同調することも大事ですけれども、一方距離を置いてよく慎重にものを考えるようにしたらどうかというふうに、まあ、私は思います。私はできるだけ、ちょっと距離を置くようにして、それがどういうことなのかよく調べてから行動するように、そういうふうなところが多少あるんではないかなと思うんですけども、クリスチャンとして皆さんが行動なさるときに、正しいと思うことは徹底的にやらなければいけませんけれども、その周囲に流されないでしっかりとした行動をするということが大事ではないでしょうか。この動物犠牲ということですけれども、動物はその動物が殺されることによってですね、いろいろと本を調べてみますと、自分の代わりに動物を捧げる人は、牛とか羊とかヤギとか、そういう、鳩とかそういうものを捧げたんですけど、それは傷のないものだったんですね。それを捧げることによって自分の犯した罪がどんなに大きいかということを真面目に考えて、そしてその身代わりとなってこの動物は死んでくれるんだというか、そんなふうなものがあったらしいですね。これがイエス・キリストの贖罪の行為の源流となっているんではないかと思います。旧約の時代は、このレビ記の時代はまだイエス・キリスト様の十字架というものはなかったんですね。なかったですから、動物を捧げたり、いろんな掟を守ったりして、全体にこういう努力があったんですけれども、今はキリスト様がいらっしゃいまして、私たちの罪を代わって背負ってくださったということが聖書に書かれていますので、そしてそれを成し遂げられた証拠に復活をなさって、イエス様は復活をなさいましたので、こういう一つ一つの行為をする必要はないと思います。キリストの救いを今得ている私たちは、このようなことをする必要はありません。その昔、宗教改革者マルチン・ルターがローマの都に行きまして、なんとか自分のそういう罪深いものから自分が清くありたいと思って、ローマの ペテロ寺院ですか、そこの階段をもう膝で登ったんですね。血が出ても構わないと思って登りました。そしてその時に義人は信仰によって生きるというローマ書の言葉を教えられまして、それが心に響いてきまして、そこから宗教改革が始まりました。さあ最後に、聖書を持っていらっしゃる方はヘブル人への手紙の9章の25節の最後の方ですけど、ちょっと読ませていただきたいと思います。ヘブル人への手紙、口語訳で読みますけれども、9章の25節から28節までですね。大祭司は年ごとに自分以外の者の血を携えて聖所に入るが、キリストはそのようにたびたびご自身を捧げられるのではなかったと。もしそうだとすれば、世の初めからたびたび苦難を受けねばならなかったのであろう。しかし事実、ご自身を生贄として捧げて罪を取り除くために、世の終わりに一度だけ現れたのである。そして一度だけ死ぬこと。と、死んだ後、裁きを受けることが人間に定まっているように、キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけご自分を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与えられるのであると。まあ、これはこういうその贖罪ということのをヘブル人への手紙を書いた人がこういう言葉で書いてるんですけど、この背景にはレビ記の贖罪日のそういう犯罪、贖罪日のヤギの捧げ物とか、そういうことが背景にあると思われます。もちろん我々クリスチャンにしてみたら、いろんな儀式とか修行をして救われるんじゃないんですね。そうではなくて、キリストの恵みによって、もうキリストがすべて大事なことを成してくださいましたので、恵みによってその確かな救いが得られるんですけれども、まあこういうキリストの救いがなければ、どうしたらよかろうか、何とかして神の前に清くありたいと思ってで生活したこの昔のユダヤ人のこの精神は非常に尊いものじゃないかと思います。それでは、一言言うお祈りをします。天の神様、今日は旧約聖書の一箇所をともに学びました。どうか私たち人間はそれぞれ神様の前に清く生きようと思っても生きることができないようなところがございますけれども、